ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は、まあ、年度末ということがありましてですね、ちょっと雑談をさせていただきたいと思いますが、最近私、すごい好調なところがありましてね、それは、現代の同志と多くお会いしたってことなんですね。まあ、一つはもう5年ぐらい経ったんですが、名古屋で情報の会っていうのをですね、スタートしたんです。その前は、まあ、文部省なんかからも補助金なんか、研究費もらってですね、まあ、いろんな会をやってたんですけども、まあ、引退もしましたし、もうこれからは、こう、自分と仲のいい方とね、定期的に会合をやろうと思いましてね、まあ、情報の会っていうのを作りまして、まあ、最初はテレビ関係者なんか多かったんですが、今はもう全然そういうことと関係なくですね、30名ぐらいのですね、まあ、大体志が同じような方に自然となってしまうんですけども、非常にこう、いい会で、まあそれは5年もやりますといろんなトラブルなんかも少しはあるんですけども、なんたってみんながもうどうしてもやろうという気持ちがありますんですからね。毎回、土曜日の午後の3時に集まりまして、それで、2、3の講義っていうか講演をですね、まあ会の中に入ってる方がやっていただくときはそれをやると。それから、そうじゃないときはお客さんを呼びするというようなことでやってですね、それから6時から食事をしながら、喋るんですけど、もうものすごく盛り上がるんですよ。何しろ、利害関係がないんですよね。それで、それぞれの人の世界が違うんですよ。職業が違う、まあお医者さんもいればですね、商店の方もおられるし、主婦の方もおられるしですね。それからまあ、世の中からもうリタイアした人もおられますし、もう様々なんですよ。若い人もおられてですね。まあそういう人たちとお話をするので、もうじゃんじゃん湧くんですね。それで、今度私、参政党というところで活動してるんですよね。この時私はね、日本の政治がひどいし、子供たちがもうこのままの日本だったらどうしようかと思ってですね。で、私はまあ一応今のところ生活もできるし、まあいろんなこともあったんですが、やはりこれはこのままね、と思って、政治をやるつもりで参政党、政治団体と思って参政党に入ったんですよ。もちろん政治団体ですよ。政治団体ですが、私が今のところ参政党に入って本当に良かったと思うのは、僕自身の政治的な見解も非常に良くなったっていうようなこともあるんですが、なんたってね、同志なんですよ。なんでかったらね、まあ利害関係ないですよね。もう今参政党ってのは全然利益で、利得でやってるんじゃないんでね、集団作ってるんじゃないんですよ。みんなの思いなんですね。まあどっちかったら日本を大切に、子供を大切にっていう、日本とか子供を大切にしようと思う人ですね。この人がすごく多かったんですよ。例えば愛知県の知事選挙なんかでも今度投票率 30% ですからね。残りの 70% はもう政治なんか期待できないや。だけど自分はやっぱりこれでいいのかなと思ってる人たちがいっぱいいたんですね。その人たちが集まるもんですから。もちろん利害関係はなくて世界も別だけれどもきっかけがあるんですよね。その、日本を大切にしよう。子供たちを幸福にしようっていう点で一致してますんでね。すごくいいんですよ。で、私ね、参政党は最初の頃はね、政治団体だと思って私も政治的な話をどんどんしてました。それはもちろん、中心はもちろんそうですよ。日本の政治を変えていこうっていうんですから。だけど、県単位に支部っていうのがあるんですね。で、支部もいっぱい分かれてるところもあれば、まあ、2、3個っていうところもあるんですけども、そこのところで私講演に行ったりなんかしますでしょ?そうすると、懇親会があるんですよ。その懇親会の素晴らしいこと。だって、みんな気分が一緒なんですから。気分が一緒の同士がね、この世の中で、今ね、私なんか今東京住んでますとね、もう東京って人間が住んでんのかなと思うぐらいね、ギスギスしてるんですよ。まあ、JR のね、改札通るときも我先に通るし、それからもう、若者なんかでも電車に乗ってね。僕は別に実は老人が座るような席っていうのはそれほどあんまり賛成じゃないんですけども、それでもやっぱり障害者とかね、その老人だとか、この前なんかフラフラした人が、おばあさんがいてね、僕が老人の席に座ってたものをそのおばあさんに譲ったんですけど、その周りに20代とか30代の人は平気で座ってるんですよね。いや、言っちゃいいけどね、 ちょっと行き過ぎだなって思うところはありますね。お金があれば何でもいいっていうね、そういう世界なんです。だけどやっぱりそれじゃ嫌だと思う人が参政党に多いんですよね。ですから私は参政党に入って活動したっていうのは、政治的な活動もできるけど、それよりか僕の収穫は、やっぱり現代の同志に会ったっていうのは嬉しいですね。だからまあ参政党を私ね、進めたいと思うのは、現代の日本はなんか大切だ。子供たち大切だ。ね。やっぱり人間というのは心が大切だという方がいたらね、僕は参政党って政党が嫌でもね、お入りになったらいいと思いますよ。そしたらね、参政党のまあ、普段の政治活動はせずに、まあ、そんなこと言ったら怒られちゃうんですけど、懇親会で出てると。言うんでもね、これは人生の価値があります。私はですね、政治的な考えも随分進みましたし、やっぱり参政党入ってね、実際自分で演説しますから良くなってきますし、それからやっぱ何を置いてもね、支部の懇親会で会った同志の人たちの、なんていうんですかね、心温まる交流ね、これが僕の大きな人生の財産になりました。そしてその中からやっぱり親しい人も出てきます。まあ、そういうんでは私一つはね、本当の話ってやってますよね、テレビで。あれは、ネットですね。あれは友達テレビっていうテレビの会社なんですが、そこで未来塾っていうのやってるんですね。この未来塾の人たちも非常にいいんですよ、また。それから同じようなもんでネットを中心と幸せ砂時計ですね。これもね、本当にいいですよ。それから、参政党の支部の懇親会で幸せ砂時計の人に会ったりしますとね、もう気分がぴったりなんですよ。参政党としての日本を大切だ、子供を大切だっていうのをぴったりで。幸せ砂時計みたいなところで一緒にね、考えていこうっていうことのぴったり一緒なんですよね。そしてその中で参政党の人とか、もう情報の会もそうなんですが、未来塾とか、それから幸せ砂時計の中の人ね。またこれが特に親しい人が出てきますよね、もちろん。気があったりして。まあ東京のお医者さんなんかの、もう僕なんか、私もね、いい先生なんですよ。それは情報の会でもそうですしね。だから、僕、これをちょっと今日、年度末で話したくなったのは、このひばりクラブをご覧になってる方ね、もう思想はどうでもいいから。なんかこの現代の世の中でね、これだけ無味乾燥して、お金だけとか、そういう社会においてね、本当にこの情報の会とか参政党とか未来塾とか幸せ砂時計、本当素晴らしいですよ。だから時々未来塾とか幸せ砂時計ではね、ツアー行くんですよね。だいたい未来塾では史跡みたいなとこ行くんですよね。まあ出雲大社なんかにも行きましたし、それからいろいろそういうね、それから温泉、宇奈月温泉とかね。それからそういう、ちょっと温泉地となんか、昔のものがあるところですね。吉野ヶ里遺跡なんかも行きましたね。すごくいいんですよね。幸せ砂時計も少し文化的なところも行ってっていうふうに今、いろいろ、幹事の方が検討してますけども、本当にこの世の中で本当に家族のドライブも少なくなったし、それから職場の旅行なんかも全くないんですね。それから小説もない、音楽もない、作曲家もいない、小説家もいない、もう無味乾燥なね、この世の中、何やってんのってネットとなんかお酒と、あとお金っていう、それで人生を送るのかっていう、この殺伐とした砂漠のような現代の日本で、本当にこの、現代の同志。だから、僕は別にこの今、情報の会もそういうところに入会してくれとか、そんなこと頼もうと思ってるわけじゃ全くなくて。まあ、本当にね、それもやっぱり日本っていうのは、私がいつも言ってるように、完全に平等でしょ？人間と人間の間の差別ってないんですよね。だから仕事もものすごく多様化してるし、いろんな人がね、同じとこに集まって、女性も男性も、老いも若きもって本当そうなんですよ。これで、もう話の弾むこと、酒の美味しいこと。まあ私ね、本当に実は、今日はちょっと参政党でこの鹿児島に来てるんですけども、参政党に入ったのが、本当に私は政治、やっぱりあれしないと子供たちにこんな日本じゃかわいそうだなと思ったから、思い切ってこの年で政治の社会に入ったんですけど、私はね、もちろん政治の社会における、まあ、参政党もものすごく伸びてますから、若干貢献できてるんですが、それ以上にね、現代の同志と共に時を過ごせることができたってことですよ。友達もできましたしね。 本当に素晴らしい思いをしました。その点で皆さんに今日話したいのは、実は参政党に入れなんて言うとね、なんだ、政治の話をひばりクラブに持ち込むのかって違うんですよ。いや、私たちの現代の宝はね、現代の同志の人と、1ヶ月に一遍、2ヶ月に一遍、まあ情報の会2ヶ月に一遍なんですけどね。それでもオアシスみたいですね。本当に心が和むし、まあもちろん考えの間違ってることなんかも、ざっくばらんに話しますからね。それは未来塾の人たち、幸せ砂時計の人たち、本当に心温まります。まあ幸せ砂時計の方からね、僕は一昨年の12月に1ヶ月入院してる時に、お花とかね、写真をもらいましたが、ね、どんなに心が和んでね、元気が出たか。やっぱりね、同志の人から写真とか花をもらうとね、それはもう格別に感激します。ぜひ、この無味乾燥な日本の社会において、歌もない、小説もない、絵もない、音楽もない、ね、金とネットと酒、これだけの世界からね、ぜひ違う世界の機会を見つけてもらいたいなと、こういうふうに思いました。